知りたい藤沢さん、今日は鎌倉味噌醸造をご紹介します。お話しいただきますのは鎌倉味噌醸造村上博さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めに鎌倉味噌醸造のご紹介からお願いします。
鎌倉で事業を立ち上げて、現在藤沢市で味噌を製造しております。7、8年前ぐらいから作っております。
今藤沢の大切りで味噌作りをされているという鎌倉味噌醸造さん、本日はご紹介していきたいと思います。まずは村上さんが味噌作りをしようと思ったきっかけから教えてください。
もともと飲食店を経営してまして、その際にお手伝いで千葉県の集落に味噌作りに行った時に、そこで初めて手作りの味噌を食べたんですけれども、その時の味が衝撃的に美味しくて、そこから味噌の沼にはまってしまったということです。全国のお味噌を取り寄せて味を見たりとか、自分でも作りながら研究して、で、今に至る感じです。
はい。味噌の沼にはまった、その、たどり着いたところが自分でお味噌を作って販売しようということで、この鎌倉味噌醸造がスタートしたということです。こちらの鎌倉味噌醸造さんで作られているお味噌、そしてお醤油も作っていらっしゃるということですので、一つずつ商品のご紹介をしていきたいと思います。まずは商品、どんなものがあるのか教えてください。
はい、鎌倉味噌と江ノ島味噌。鎌倉味噌はだいたい仕込んでから2ヶ月ぐらいの熟成の浅い白味噌になります。で、江ノ島味噌は仕込みから約1年、非常に熟成が進んで濃厚な味の深いお味噌になっております。お醤油は鎌倉醤油。これは、ね、今生産量が少ないんですけれども、お米と大豆を使ったちょっと珍しいグルテンフリーのお醤油になります。とても香りが良くて美味しい醤油になっております。
鎌倉味噌、江ノ島味噌、そして鎌倉醤油ということで商品ご紹介いただきました。材料などいろいろとこだわって作っていらっしゃると思うんですけれども、材料をどういったものを仕入れられているのかご紹介、そちらもお願いします。
神奈川県産のハルミというお米に麹菌をつけて米麹を作っております。それをふんだんに使ったものが鎌倉味噌。そして北海道の雪誉れという品種の大豆ですね。こちらを多く使って作っているものが江ノ島味噌になります。鎌倉味噌は米麹が多めで、江ノ島味噌は大豆が多めの割合になっております。
村上さんから鎌倉味噌、江ノ島味噌、どちらもお味どういった感じに仕上がっているのかというのもご紹介いただいてもいいですか？
はい。鎌倉味噌は米麹が多いので、ほのかに甘いんですけれども、ちょっとフレッシュな大豆の香りも感じられる白味噌になっております。で、江ノ島味噌はですね、かなり熟成が進んで、これは大豆がの割合が多いので、かなり旨味の強いお味噌に仕上がってます。
甘みのある鎌倉味噌、そしてしっかりと旨味が効いている江ノ島味噌ということで、鎌倉味噌、江ノ島味噌、お味皆さんにも見ていただきたいと思います。こちらの鎌倉味噌醸造さんで今村上さんおすすめの商品としては何になりますか？
鎌倉味噌が一番の主力商品でありますので、まずはそちらを試してみてほしいなというのはあります、う
ん、鎌倉味噌おすすめということでお話しいただきました。こちらのパッケージなんですけれども、鎌倉味噌と書いてありまして、上にですねぐるぐると締め縄がしてあります。こういったパッケージもすごく歴史を感じる鎌倉っていう感じのパッケージ。そして江ノ島味噌の方はこちらの締め縄の部分がヨットのロープになっているということで、そちらのパッケージにも村上さんこだわったお味噌となっています。ぜひインターネットなどで検索していただきまして、鎌倉味噌、江ノ島味噌チェックしていただきたいと思います。こちらのお味噌、どんなお客様にご利用いただいてますか？
江ノ電の江ノ島駅前にあるおむすびどころもりもりというおむすび屋さんがありまして、そちらのお味噌汁になっております。小さいサイズの鎌倉味噌もお土産用で販売しておりますので、 ぜひご購入ください。
江ノ島駅前のおむすび屋さん、もりもりでお味噌汁としてお楽しみいただけるということです。それ以外にも全国飲食店の方々に使っていただいているということで、パンに入っていたりですとか、レストランでお料理に使われているということで、各地お店でも使われているということです。直接私たちがお味噌買える場所はどちらになりますか？
藤沢市の辻堂元町にあります猫サポステーション藤沢 SST 内の冷蔵庫の中にお味噌やまた麹などを販売しておりますので、そこが直売所となっておりますので、ぜひお買い求めいただければなと思います。
辻堂元町では直売所もあるということですので、そちらもチェックしていただきたいと思います。また鎌倉味噌醸造さんではいろいろとイベントも開催されているとお伺いしましたが、そちらもご紹介お願いします。
その辻堂元町の猫サポステーションで年2、3回不定期ではありますが、お味噌の仕込みの会をやっております。で、初めての方は2キロぐらいを作られたりとか、もう何回も経験されている方は5キロ7キロ作っている方もいらっしゃいます。1年分のご自宅で使用する味噌を作るといったイメージで参加されている方が多いですので、ご興味があればぜひチェックしていただければと思います。
村上さんに監修してもらいながらお味噌を一緒に仕込めるということなんですよね。
はい、そうです。一概にお味噌作りといっても、米麹と大豆の割合で全然味が違うお味噌ができますので、その辺の割合もお好みに合わせてバランスを取りながら作っていけたらと思います。
このあたりのバランスも村上さんに見てもらいながら作れるということで、自分のお好みの味噌、味噌仕込み会でできるということです。こちら不定期ということですが、ぜひホームページチェックしていただきたいと思います。それでは鎌倉味噌醸造村上さんの今後の夢や展望を教えてください。
味噌蔵弁当っていうのを今研究してまして、いろんな惣菜味噌を使ってお弁当作りをして、それを販売したいなっていうのは少し思っております。あとは現在今一人でやってますので、なんか手伝っていただける方がいたら嬉しいなと思います。
お味噌作りすべて一人でされているということですので、お手伝いの人も募集中ということです。また味噌蔵弁当やってみたいなというお話ありましたけれども、美味しいお味噌を使ったお弁当というのもこれから楽しみにしていきたいと思います。鎌倉味噌醸造さんのお店の情報をどちらでチェックしたらいいでしょうか？
ホームページがございますので、一応そこで仕込みの会の情報とかも発信していきますので、ぜひチェックしていただければと思います。
ぜひ鎌倉味噌醸造のホームページチェックしていただきたいと思います。それでは最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いします。
まだ手作りのお味噌を召し上がられたことない方は、一度ちょっと召し上がってみると美味しさの違いに驚くと思いますので、ぜひ手作り味噌を一度召し上がってみてはいかがでしょうか。
手作りのお味噌、村上さんが味噌沼にはまった先にご自身で作り上げた鎌倉味噌、そして江ノ島味噌、ぜひ皆さんにもお味をチェックしていただきたいなと思います。本日ご紹介をしましたのは鎌倉味噌醸造さんです。お話をお伺いしましたのは鎌倉味噌醸造村上博さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。